ゲーム的テーマトーク祭り、今日は駆け込みでいきたいと思います。テーマトーク祭りですね、もう本当にほとんどが終わっている状況なんですけども、残り何個か残っているので全部やっちゃいたいと思います。残っているお題がキャラクター、お色気、経営シミュレーション、アナログゲーム、復刻してほしい機種、ゲーム世界のおすすめスポット、あなたがゲームを作るならということで行ってみたいと思います。まずですね、じゃあまずはキャラクターからかな。まあこれゲームに限らないんですけども、まあキャラゲーっていうことになるのかな。キャプテン翼というゲームの中に出てくる、西ドイツというチームのキャプテンカール・ハインツ・シュナイダーという人がいるんですけども、この人は自分かなり好きですね。そうだな、一応若き皇帝と呼ばれているようなプライドと実力を兼ねた人ですね。今日はちょっとサクサクいかないと終わんないので、まあ簡単にいきたいと思います。次お色気。これはさらっと言うんですけども、セガサターンシリーズのギャルズパニック。次、次経営シミュレーション。まず自分がですね、ファミコンに触れて一番最初にやった経営シミュレーションなんですけども、これは自分が小学生の頃にやったザ・マネーゲームという、株をモチーフにしたゲームですね。株で儲けたり損を出したりっていうゲームですね。まあ詳しくはいいか。よし、次、アナログゲームはちょっと今は飛ばして、復刻してほしい機種。一番やってたファミコン、まあファミコンミニっていう形じゃなくて、まあ普通にミニではなくて、またファミコンもまたやちゃんとやりたいかなっていう気はしてますね。最新のそのグラフィックとか音楽とかではなくて、まあ極力当時に近い雰囲気のまんまでやりたいかな。次、ゲーム世界のおすすめスポット。これなんですけども、まあ自分が旅行の趣味のきっかけとなったものでもあるんだけども、ファミリーコンピューターの桃太郎電鉄ですね。桃鉄の初代のやつですね。特に、この頃はまだで、まあ単純にプレイヤー対プレイヤーが一番面白かったような感じもするかな。とは言いながら、自分これで大体の日本の地形というか都道府県を覚えたり、あとこの県にはこれで有名なんだとか、あここにはこういうのがあるんだねっていうふうに覚えたりしましたね。まあ結構これ長くやっぱり続いてるシリーズなんですけども、やっぱり自分はいろいろ立ち返るとやっぱり初代桃鉄かな。おすすめスポットというのであれば、日本全国ですね。あなたがゲームを作るなら、これなんだけども、最近はまあ VR だったり AR だったりいろいろまあ出てきてはいるんだけども、今もちょっと言ったけども、旅行に絡めて何かできないかなっていうふうに考えてて、まあこの場合 VR だとあれなんで、例えば旅行先に行ってで何かのゴーグルか何かをかけて、でこれはもう VR じゃなくて AR の世界になるんだけども、その場で何かがあって プレイヤーがその、まあ謎解きじゃないけども、何かそのゲームの中に巻き込まれていって、まあ謎を解くなり何かをするなりしてゲームをクリアを目指すっていうのがちょっとやってみたいかなっていう気がしますね。で、AI じゃないんだけども、ジオキャッシングっていう、まあこれちょっとしたゲームがあるんだけども、これは現実世界で、このジオキャッシングっていうのは日本だけじゃなくて世界をちょっと俺は舞台にしてるんだけども、そこのサイトに登録をして、例えば自分が今日どこどこに旅行に行きますっていうふうに言うと、そうすると、まあ詳しい場所は出てこないんで、まあオリエンテリングみたいなもんかな。どこどこに、まあこんなようなお宝があるからそれを探してきてみっていうふうにあって、で実際にそこに行くと、実際にお宝はあるんですね。で、そのお宝ってのは何かっていうと、前そのプレイした人がここにやっぱ来て、例えば何でもいいんだけども、まあおもちゃの指輪だったり、何かの、まあ何でもいいんだけど、万年筆とかだったり、そういうのを置いて次の人にバトンをタッチしていくっていうような、リアルの世界の、まあ、お宝探しみたいな感じが、まあ、世界であるんだけども、まあそういうのは、まあ、それに近いのかな。まあ、なんだったらそのジオキャッシングとその AR をなんかくっつけてやれたらさらに面白いのかなっていう気はしてますね。ジオキャッシングはいいとして、で、さっき飛ばしたアナログゲームですね。で、そうだな。アナログゲーム自分結構まあ好きなんだけども、自分が好きなアナログゲームだと、この場合はまあテーブルトーク RPG、TRPG はまあ置いておこうかなと。まあ TRPG で自分が好きなのはクトゥルフ神話の、現実世界版ですね。になるんですが、まあそれはいいとして、そうだな、まあ実際カードを使ったりゲームするゲームで、トレーディングカードゲームじゃなくて、例えば親子とか友達とかでやるようなパーティーゲームに近いかな。そうだな。例えば、じゃあ、子供と大人が真剣勝負でできるアナログゲームだと、1ゴリラっていうゲームなんだけども、これ何かっていうと、まあ、ざっくり説明すると、神経衰弱なんだけども、普通の神経衰弱だと、カードを2枚めくって絵柄が揃えば、まあそれは自分の得点になり、まあそれをどんどん繰り返していって、なくした人が勝ちみたいなことなんだけども、この1ゴリラっていうのは2枚で消せるカード、3枚で消せるカード、4枚で消せるカード、あと5枚で消せるカード、まあ5枚の絵はまあゴリラの絵なんだけどもっていうのがあって、例えば4枚までそのゴリラを引き当てて、5枚目にまあ全く違う動物が出てきたりすると、まあそれは取れずに、意外とこれ子供の方が有利らしい、まあ、子供とまだやったことがないんだけども有利らしいんで。で、結構その5個のものを覚えたり4つのものを覚えたりっていうのをするので、まあこれ年齢問わず親子で楽しめたり子供で、楽しめたりするのかなっていうのもあるし、あと例えばそうだな、これは、親子というよりかは大人同士で、結構好きなカードゲームなんだけども、ザ・マインドっていうゲームがありまして、で、このザ・マインドっていうのは1から100までの数字が書かれたカードがあって、1人1枚ずつカードは配られます。数字の小さい順に100を目指して、まあみんなで出し合うっていうカードゲームなんだけども、これのポイントっていうのが、 まあそれはね、例えば自分が銃持ってますで、誰かが自分箸持ってますって言ったら、じゃあ自分箸先出しちゃうんで次お願いしますって言っちゃうと、正直面白みも何にもないんだけども、このゲームはゲーム中一言も喋っちゃいけないっていうルールがあって、喋らずに自分の持っている数字が大きいのか小さいのかっていうのを周りを見ながら予測してカードを出していくっていうゲームになりますね。で、正直これは勝ちも負けもなくて協力ゲームっていう感じになるんですけども、で、これを結構繰り返しているとその人柄とかが見えてきて面白かったりするかな。あとはそうだな、ちょっと変わったところでいくと、これはまだやってみたいなとか思うんだけども、適当なカード、まあゲームがあるんだけども、これはちょっとっぽい写真を使ったゲームなんだけども、例えば何でもいいんだけども、このカードの中から適当なものをペアで選んで、その共通点を自分で考えていくっていうゲームですね。例えば分かりやすいところで言ったら、キリンのカードと、何でもいいや、ヒヨコっていうカードがあった場合、これは動物っていう黄色っていう共通点もあるんですね。で、かと思えば、何がいいかな、卵っていうカードがあって、で、布団っていうカードがあった場合、これは何の共通点って言って説明するときに、両方かけるものっていうふうな共通点を出てきたりして、まあ要はその共通点でみんなが納得すれば OK っていうものになりますね。これはまだ自分やったことはないんで、ちょっとやってみたいなっていう気はしてますね。で、アナログゲームだと、コンピューターゲームに比べて、お互いを考えながら、話しながら、推測していくのは自分は結構好きだったりしてますね。じゃあ、そうだな、それぐらいにしておきますね。さて、じゃあまあ今日はこんな感じというか、これで、テーマトーク祭りのお題は全て終わりになります。かなり最後はもうドドッと走ったんですけども、ご視聴ありがとうございました。次回からはまた何かの話をしたいと思います。その時はまたよろしくお願いいたします。